ウェモンさん。
おやったー。ウェモンさん待ってました。
はい、ママゲの皆さん、隔週更新お疲れ様です。
ありがとうございます。お気に。
前回はラッキョマンさんの訃報に驚きました。
あ、そうか。あ、なるほど。はい。
改めて、昭和61年発行の名著、ごめんやすばんばふみおですを読んでみると、はい、番組のスタート時から企画構成に関わっていた方だったんですね。
はい。
街歩き取材の際、毎回ゴール地点で行う万歳三唱に遠慮がちな声で参加されていたのが印象的でした。
内気な人ですんでね、
はいはい、まあ、そういう演出もしてたんかな。
まあそうかもしれませんね、
うん、あんまりね、こう、うん、前に出すぎるのも、
まあ、放送作家ってそんな職業ですもんね。
そうなんですよね、
はいはい、まあ、中には一ビルの人もおるけども、
はい、ご冥福をお祈りします。
ありがとうございます。
今週のあれですよね、朝食も多分、
ええ、
ね、まあ、ラッキョさんですよね。
あの方大体ほぼ全部
そう
来ておられ、
写真もね、あのちょっと端っこの方に写ってたりとかしてるんで、はい、
うん、はい、で、あの白黒の、まあ、公式写真っていうんですか、
はい、
番組の写真もあの人がずっと最初から最後まで撮ってくれてるはずで。
ああ、そうなんですね。
で、その写真を僕、その存在、まあ、どこ行ってるわからないんですけども
、わ、うん、かりました。
あのペンタックスの一眼レフでね、ずっとやってくれてました。
はい
はい
はい、さて、私は11月の初旬に関東方面をボラボラしてきました
すごいボラボラでしたね、はい、びっくりしました。
11月1日は箱根をボラボラして、
はい、びっくりしました。
夜には車で埼玉県横瀬町の道の駅に移動しました、
うん、はいはい、
横瀬町は電車でいうと秩父に行く西武線に乗り、
あ、
終点の一つ手前の駅が横瀬になります。
初めて聞きましたね、
うん、
はい、
横綱の横に、
はい、
あの高瀬川の西
部、あ、なるほど、
横瀬というらしいですね。
横瀬ですか、はい、
はい、11月2日天候濃霧後晴れ、
お、
朝6時の気温は6度。
6度、うわ、冷えてます。
はい、湿度 100%。
なんじゃそれすごいな、
はい、埼玉県横瀬町の道の駅足が久保、足が久保と読むのかな。
あ、そうですか。
は海から100キロほど離れており、
うん、
朝は冷え込んでいて電熱ベストを着て仮眠しました。
ああ、それは大変だったね、は
い、車内であれかな、
寝張ったんかな、
そういうことですね、おそらく、
はい、
はい、ちょっとお便りいきます。
上野さんらしいですね、はい、面白いですね。
日の出とともに近くにある小丸峠を走りに行きました。
うん、
漫画に詳しい方には、イニシャル D の主人公が父親から伝説の、名台詞1万1000まできっちり回せを聞いた後86ターボとバトルしたところといえば分かるかもしれません。
なるほど、分かる人には分かる、はい、
この峠にはかつて昭和天皇と当時の皇太子殿下がお立ち寄りになられたこともある場所だそうですが、路面はかなり荒れていたり路肩が崩れていて漫画に近い雰囲気になっていて面白かったです。
面白いですね。
その後秩父市内に行く途中、西武鉄道の横瀬基地のそばを通りましたが、ここに留置されているはずの銀河鉄道999、これ多分399って読めると思うんですけど、
あ、聞いたことある言葉やね、はいはい、
銀河鉄道399ラッピング電車などは霧で見えず残念でしたが、
ね、100% 言ってましたからね、
そうですね。ふと秩父盆地が雲海の名所ということを思い出して、
うん、
秩父ミューズパークという南向きの小高い山に作られた公園に行ったところ、見事な雲海が見られました。
すごいもん、
これも全て日頃の行いの賜物だと実感しております。
自分で言うたら、
ね、ここ写真があるんでで
しょうね、
ちょっとこれはリスナーさん見れないんですけど、
ね、まあ
僕らだけ
我々見せてもらえば、うわ、
これですね、
これは
綺麗ですね、
大したもんですね。
なんか手前に社長橋って橋が見えますけど、
橋の上の部分だけですね、
はい、でそのさらに手前に 秩父の、うん、まあ、山の木々が見えて、
ね、なんかこう見ようによってはね、僕ね、沈没船がね、
はい、
のマストみたいなのが海の中から出てるように見えました。
あ、確かに
社長橋の上の部分
っていう
の
は。そうですね。で、向こうの方に雲海が見えて、でその雲海のさらに上の方に山が、秩父の山が。
これが秩父の山ですか、は
い、これちょっと別写真なんですけど、ちょっと引いて撮った写真ですね。手前にあの山肌を行く、多分 S 字カーブみたいな車道が、片側1車線、2車線道路があって、こう引くとよりなんかリアルというか、場所がよく分かりますね。雲海の間からちょっと秩父の街も見えてんのかな。
薄くね、
結構都会ですね、こうやって見ると、ね、うんうん、都会というかビルみたいなのが見えたりとか。
なるほど、ね、
でまた山の形がすごいな、
面白い山やね。
なんか噴火で崩れたような、ね、
多分
ね、とこも見えたりとか、
ノコギリのね、
はい、クワガタみたいになってますね。
うん、お前ね、
はい、
えらいとこ行ってきましたね、
はい、じゃあちょっとお便り戻りましょうか、
はいはい、戻りましょう、はい。
その後雲海から頭だけ飛び出していた秩父公園橋を渡りました。
ああ
、これさっきちょっと一瞬見えたやつかな、
うん、あの僕はなんかね、
これか、
そうそうそう、
あの沈没したマスト、
船
のマスト、
上の、
これが秩父公園橋かな、
橋はあるんですね、
社長橋ですね、
うん、
ね、この写真面白いですね、なんか
面白いね。
あ、うん、これが上山さんの車のなんかダッシュボードかな、
うん、なんか5個が指してるみたいに思いますよね。
ああ、あの、あ、なんか日照記の後ろみたいな、
そんな
感じも見えますけど、
そうですね、
なるほど、
面白い写真撮ってましたね、
はい。秩父鉄道秩父駅を9時半に発車する電車に乗り、
うん
うん、熊谷まで移動します。
ああ、熊谷って運か、
熊谷と書いて、
熊谷も出たんですよ、
え、
熊谷も出たんですよ。
ああ、
熊谷って言うんですね、あれ、
まあ、カッコして書いてます ね、
うん、ね、嬉しいですね、
はい。一度は聞いてみたいと思っていた、お前田駅到着前の、うん、次はお前田のアナウンスを聞いて、喜んでるうちに、
うんうんうん、
列車は10時13分、熊谷に到着しました。
なるほど、はいはい。
そのあるんですね、次はお前田っていう。
なんとな、
な、
面白いですね。ちょっと不気味なセリフですね。
はい、熊谷駅で、10時15分発、SL、パレオエクスプレス、三峰口行きに乗り換えます。
へえ、なんか怪奇小説に出てくるようなやつですね
そうですか、
三峰口って
のは、はいはいはい、
はいはい。
列車は途中6駅に停車し、
うん、
点検と撮影タイムを兼ねた10分くらいの停車を設けながら、
あ、サービスしてくれてるわけや、
はい、
なるほど。
56.8km を2時間39分で走ります。
なんと、まあ、結構ゆっくり行ってくれてるんですね。
そうですね、
はい。
列車をおよそ時速 40km で走行していました。
はいはいはい。
編成は先頭に C58 型蒸気機関車、363号機、
うん、
昭和19年製造。
ああ、そうですか、
はい。に国鉄12系客車を4両連結して走ります、まあまあ長いですね、4両プラス機関車、計5両で行くってことですかね。まあまあ大所帯なんかな、
面白いです ね、
うんうんうん。あ、でこれ写真が3枚ありまして、
それちょっと見たいな、
はい。これが、三峰口で撮った、
はい、
C58 型蒸気機関車の写真。
はい、
あ、これですね。
これはすごいじゃないですか、
ね。
これ現在走ってるんですよね。
みたいですね。これが客車引いて走ってる。
あ、なんと。
これは綺麗ですね。
綺麗にやっても現役ですね。
ピカピカやな。
ね、レールっていうか、その、動輪の前のところの ね、
光ってる。
光ってますね。ピカーっと、よう走ってるんでしょうね。
はい、これが、まあ、職人の方で、ちょっと今、掃除してはんのかな。
なんかね、カンカンと叩いてるみたいな感じしますね。
はい、で、次の、あ、これちょっと、ファンの方もいてたんですね。やっぱり撮影タイムがあったんで、
あ、その時
ね、写真の左の方に、あの、鉄道ファンの方の、
腕が見えて、
右腕が見えてますけど、
この写真も面白いですね。
これ、水今入れてんのかな、
何してる
か、ね、ここで、給水かなんかしてるんですか、ね、
かもしれませんね、休憩があるんかな。
はい、ただこの 背景がすごいね、うん、山深い、うん、めちゃくちゃ山深い、うん、で次の写真が、うん、これが、これが同じく C58 型蒸気機関車の横ですね。
ああ、なるほど。運転席の横ですね。
そうですね。
ああ、書いてますね。
なんかいろいろ名盤というか、があって、昭和19、川車。
ねえ。
川崎車庫ですかね。
川崎車両でしょう。
ああ、車両か。
製造所ですね。
はい。
で、秩父の秩父中字が書いてますね。
はいはいはい。
で、なんか、空と 7.5 トンが、何もないとこで、はい、石炭積んで 9.5 トンになるんですかね、これね。2021年の1月になんか整備した
というと大宮総合車両セって書いてますね。カタカナでセって書いてます。
設備かな整備かな、
はいうんはい、まあまあそんな写真です。
よう分かりますね。こういうとこ
だったり3枚目が
鉄道ファンの人の好きなとこやろな。
12系客車のトイレチェック。
ああなんと、まあ、いつもやってくれてますね。おこれはまた昔のトイレと全然違いますよ。もう
昔のトイレの上に、うん洋式便座をはめ込んだ形ですね。
そうやね、
はい、
ウォシュレットですか。ウォシュレットないですか。いや
ウォシュレットではないですね。
ああなるほどね。紙がありません、ね、ちぎったとかあったら、
はい、手すりが各所についてて
あですね。これよろしいね。
まあ電車揺れるし、
まあそうですね。
でまたこの多分トイレも狭そうなので
、まあそうですね、ま
あ、手すりはあった方がいいかなと、
ね、それはやっぱ安心できますね。
はい、
わかりました。
ありがとうございます。トイレチェックまで
もう本当丁寧な丁寧なレポート。
かゆいところに手が届く上門チェックです。
そうでしたね。
機関車は中型機で D51 の弟分のような見た目をしています。
ああ、そういうことか。はい。
車輪径は 1.52 メートルで、貨物用の D51 と特急用の C62 の間のサイズとなっており、地方路線で旅客も貨物も運んでいた機関車です。
なるほど。
車内はほぼ満席。10時15分列車は汽笛が鳴り止む前に連結機がガタンとなって動き出しました。
あの時の感じがいいんですよね。
音あるみたいなんでちょっと聞きましょうか。
はい、行きましょう。
パソコンのあれがあんま良くないんですけど、もう一回聞きましょう。ちょっとリスナーさんも音聞きたい。あんまり不明感聞こえなかったと思うんですけど、
いやまあなんとか補聴器のおかげで、はい、
これちょっとあのパソコンのスピーカーがあんま良くないんで
かなり電話のスピーカーみたいな感じ
で、なんかね最近調子悪いですね、
うん、はい、まあいいじゃないですか、
それは、はいはい、まあ、今のが汽笛ということで、
はいはい、分かりました。
あの音を合図に動き出したということです。席は1号車の3列目でした、
うん、はい、
窓を開けると煙たいし燃えかすもバチバチ飛んでくる楽しい席でした
そりゃよかったな。
また SL 特有の車輪が90度回転するごとに左右のピストンから交互に発生する不均衡な動力が前後の揺れとなって感じられました。ちょっと僕も上来ますね、
はい、
あ寒いですね。
ちょっとね、
あの急に冷えてきましたね。ごめん、上いらん。
いやいや上いらん、俺持ってるやん。
いや分かった、もう一枚、
もうそこまではいいわ、
はいはい、すいません。室内ですけど太陽がなくなると急に寒くなりますね。
もうガクッと温度落ちましたね、はい、
一応、ま、室内 16.8 度なんですけど、
はいはい、まあ一気に寒くなりましょう。
はい、
はい、続けてください、
はい、まあ、そんな、はい、ピストンの動きの不均衡な動力、
う
ん、
ね、この辺になるとやっぱりこう ねマニアの下の世界になります ね
途中レトロな木造駅舎と
お
ホームを持つ寄居駅停車中に石炭を1個もらい、
おお、サービスがあるんですね、
はい、長瀞駅を出たところで、
ああよう聞く名前やな長瀞駅、
わらじかつと炙り豚味噌のお弁当をいただきながら、石灰石を熊谷の秩父セメントに輸送する貨車オキ、そして転じてオキフを見て楽しみました、
うん、あなるほど、貨車の記号 でしょうね、
はい、
オキとかオキフっていうの
は。ちなみにこれがわらじ、豚味噌、
駅弁みたいもんかな、
はい、 なんて書いてある、相森駅、相森弁当。あ、はい、
関東の面白いとこですね、行ったことない。
そうですね、これそのお弁当を、うん、まあ、上本さんの席の、
はい、
ま、窓の横のこうちょっとしたスペースに置いて、ね、で写真撮って、
そうですね、
この窓のこのあのスイッチっていう、
ああ面白いね、
あの鍵が面白いです、なんかこう爪切りを押してこう上に上げたり下げたりするやつ、う
ん、なんかあの昔のパチンコ屋さんあれやったわね。
そうですね、これ力いるんですよね、これ。
そう、意外とね、
結構、いや意外とっていうか、うん、どう見ても力いるでしょ、うん、このこんなん今なかなかないですよね、こんな窓、
うんうんうん、
はい、列車は関東平野から長瀞渓谷を渡り、
はい、
渡り走り、
はい、
山裾をくねくね曲がりながら終点、何でしたっけ、何て読むんでしたっけ、これ、三つ峰口ですね、
うん、
読めないですねこれは、
はいはい、
三つの三方口と書いて三つ峰口、ちょっと書いといて三つ峰口、俺また間違えるから三つ峰口、三つ峰口、これ読めないです。
峰口ね。
三つ峰口に到着。
はい、
この後出てこないかもしれないですけど。
まあいいや。
一応文句にメモしてもらいました。
やりました。
はい、終点では1時間11分停車。
うん、
秋の柔らかな日差しと紅葉の下で、機関車の点検と給水と方向転換が、ありましたと。
見学できるんですね。
そうですね。
あ、いいですね。
これなかなか鉄道ファンにはたまらないやつですね。
たまりませんね、これはね。
これがね、ターンテーブルで方向転換。
転車台ってやつですね。
はい。
ああ、面白いね。
これやっぱ、ここでもやっぱ山深いですね。
ねえ。山深い。どこでも山が見えますね。
で、ちょっと紅葉してて。
うん、そうね。うん。
ところどころ。
ね、3分の1ぐらい紅葉ですね。
はい、で、向こうの方にこれ、まあ、参加者の人らですかね、
いてはない
鉄道ファンの人がカメラ構えてるって感じ。
ああ、上本さんちょっと逆行ったんですね。
そうですね、上本さん反対方向行って、うんうん、
いいとこ
ね、でこの転車台の横が面白いですね、うん、これ操作室があって、
あ、ここでね、
電話ボックスみたいな、
うん、
で係の方が、うん、まあ、電車見ながら回転さすっていう
でしょうね、
まあ、これ面白いですね。
オートマチックじゃないみたいですね。
ほんまですね、
うん、
なんか京都の鉄道博物館ってこんなんやったかな。
うん、
まあ、ここはね現役に動いてるとこなんでね、
うんうんうん、
そのほんまに営業路線ですからね。
向こう動いてるけど、あれはまあデモンストレーティングです
ね。そうそうそう、うん、秩父のはほんまもんですからね。
面白いですね。
はい、で、次の写真がね、三峰口駅、あ、読めました、
うん、
ありがとうございます、
はいはい、まあ、一応書いて、
はい、三峰口駅の風景、
うん、
これ
お、こんなんですか。
うわー、すごい。これはこれが蒸気機関車？
いや
これ、これ客車つないでる。
うん、後ろから撮らはったんかな。へ、ね、そんな感じも見えへん、見えへん、
ね。ディーゼルじゃないですよね。こんなディーゼル煙出えへんか。これ。
いや、この煙もちょっとしたけど、茶色い煙、茶色い、青い煙やから。普通もちょっと、ね、石炭炊く場合は黒い煙が出るんやけど。
うん、まあ、なんかあるんちゃいます
ね。まあ、書いてませんか、その内容は。
そこは特に書いてないですけど。
あ、そうですか。はい、
これが三峰。愚痴駅、はい、
愚痴駅、
確かにあの3つの峰やから山深いところにありますね、
は
い、
あ、まあ、ね、
周りも、
はいはい、
駅舎もなんかいい感じですよ、
なんかね、
古臭い感じはしないんですけど ね、
ね、鉱物を運んでたっていうか、まあ、そういうとあの鉱山列車でしたみたいですね、今話聞いてましたら ね、
はい、で帰りはですね、
うん、
14時5分三つ峰口を発車し、
うん、
14時36分、
うん、
秩父駅までの31分の乗車でした。
はい、
帰り早いですね。
です。まあまあ一応やることは、行きにやっといて、あとはもうちょっと楽しめっていうことちゃいますか。
あとやっぱ下りになるんかな、まあ、帰りの方がね。
そうかもしれんね、
はい、
したら、はい。
3時間以上も汽車に揺られて、大満足したので、
よかったな、
帰ります。
駅弁もこう食べられたし、
撮影もできたし、
はいはい、
音も聞けたし。
はい、
最高ですね。
ねえ、上本さん、あんまりええことやりすぎとるで。
そうですね。
まあ、
まあ、まあ普段頑張ってるんでね。
まあまあそうですね。
知らんけど、俺は。はい、まあそういうことにしておきましょう。
はい、
その前に、
うん、
埼玉県鶴ヶ島。
おー、そんなのあんの？
市。市ですよ。
鶴ヶ島市。
はい。
ほう。
なんか鬼ヶ島みたいですけどね。
お前な。
鬼やなくて鶴ですか。
まあよかった。
はい。はい、鶴ヶ島市にある、はい、
うん、
鉄道模型メーカー加藤の新工場に寄り道しました。
ああ、そんなもんね。
昨年できたばかりの新工場はピカピカ。こちらは無味簡素な工場ではなく、うん、敷地の周囲に線路を敷いて、
うん、
隣接する児童公園とともに、
うん、
イングリッシュナチュラルガーデンとして整備されています。駅兼車庫には、
うんうん、
ナローゲージ列車がありましたので、時折イベントがあるのかもしれませんが、夕方でしたので汽車の走行はありませんでした。
あ、見られんかった。はい、
これがその写真ですね。3枚ありますけど、これがその加藤の新工場。
新工場で、
これ
レンガですね。
ほんまや。
見たところ
イギリス済み、
だからフランスか今どうか分からんね。、はい、
これが鉄道模型を作ってる会社の工場
ですね。
全然分からへん。
前にレールがありますね。ナローゲージ、ちょっとインドの登山鉄道みたいな、
ね、志村カルカ鉄道、
あんな感じですね、うん、
でこれがそのイングリッシュナチュラルガーデンって一番むずいやつですよね。なんか雑草生えてるみたいに見せるっていう、いっちゃん手間かかるらしいですよ。これめちゃくちゃ手間かかるらしいですよ。
ほんまに。
てか面白いのは、鉄道模型会社の工場にほんまの、うん、あの線路が引いてるんですね。
まあね、
ナローゲージが。
なるほどなるほど。なんかでまた時々イベントしはるということでしょうね。もうちょっとそんなシーンも出ましたけども、はい、
でこの2枚目がね、駅の、
うん、
内部
駅の駅、あーはーは
ー、駅、
その加藤の駅ですかね、
かな。ちょっと そこはよく分かんないですね、
うんうんうん、
そういうことですよね、
うんうん、加藤いう会
社、加藤の新工場
の中に駅がある、
はい、埼玉県鶴ヶ島市、
はい、そう、鶴ヶ島という初めて
名前がね、
まあ、関東のこと分かってないな。
いや、関東のことだけじゃなくてどこも分かってないでしょ。
いやいや、
駅の内部、これですね。
はいはい
はい、
うん、
なんかこれがそのいわゆるナローゲージの列車ちゃいますか、
客車。多分そうでしょうね。
ちょっと おさらの列車みたいな感じで、
面白いですね。
でこの手前に見えてるのがこれベンチと、
うん、
レイチェルっていうアルファベットの書いた黄色いベンチと、であとこれが何やろ、機関車、これ、
うん、
いわゆるそのナローゲージの上を走るけど、ちゃんと多分蒸気で走る機関車ですよね、これおそらく、う
ん、
屋根はないですけど、ここに誰か乗って運転席からこう動かすんでしょうね。でこれ連結器があるから、多分ここに客車つないで、うん、あのナローゲージ走るんちゃいますかね。走ってくれる
可能性がありますね、
でこれは次は駅と工場棟ですね、
うん、
次が、
うん、
これ
こんな大きな工場、
あ、だから手前のこのレンガは駅ですよ、
うん、あ、
これは工場じゃないです、さすがに。
そう、はい、えらい規模の大きな会社ですね、
はい、鉄道模型。駅兼車庫、ほら、電車の出入り口の、ね、あの馬蹄形の入り口が蓋閉まってますけど、3つありますね、3つ。
なんと、
はい。で、その奥に見えるのが工場。
加藤の工場ですか。
工場もなんか工場らしっぽくないですね。
うん、そうですね。
おしゃれ。
うん、
で、この雑草っぽいのが、イングリッシュ、なんでしたっけ、ナチュラルガーデンでしたっけ、
ね、まあ。いわゆるその雑草やないんですね。
そう、ただ生やしてるだけじゃないっていう。うん、まあ、
それなりに手入れを。
大変らしいですよ。
あ、そう。
手入れせんかったらほんまの雑草になるんで。
うん、なるほど。
はい。これは大変。あとこの白い柵もね。
あ、これもね。
なんか羊のショーンとかに出てきそうな。
まあ、どこでもありそうなもんやけども。
はい、これは。あ、で、ちゃんとその柵に、こういう車両があるっていう、解説の板が写真付きで貼ってますね。ちょっとだいぶあの写真が荒いんでわからないですけど、うんうん、まあ、多分この車両、さっきの動力車とかこれちゃいますからね。
そうかもしれんね、
はい、で黄色い色の客車もあって、
はいはいはいはいはい、は
い、いや面白いですね。
うん、まあ、その鉄道模型でこんな大きな会社があるいうことも、
はい、加藤は負け有名ですけどね。昔僕らのこの本局の近くの江坂に加藤の、
うん、
あのお店ありましたけどね。
あ、そうやった。
今あるんかな。KATO で加藤って確か、はい、か緑色のなんかロゴやった記憶があるんですけど。
なるほどなるほど、
はい、結構本格的で、うん、多分日本でもかなりトップの鉄道模型メーカーと思いますけど、うん、加藤って。
あ、でしょうね。
はい、あ、そして、埼玉県鶴ヶ島市から、
うん、
夕方の渋滞にはまりつつ、あ、そうか、車で行かはったよ ね、
まあ、車乗ったり、
電車乗ったりね、
まあ、いろいろやってありますね、はい、
夕方の渋滞にはまりつつ神奈川県厚木市のガソリンスタンドで、
はい、
満タンにして、
はいはい、
ガソリンを満タンにして、
はいはい、
神奈川県南足柄市の道の駅金太郎のふるさと、
足柄山の金太郎ですね、
はい、あ、そうなんです、あ、それもおとぎ話
です、おとぎ話ですね、
はい
はい、
金太郎のふるさとまで移動し、
はいはい、
日の出まで仮眠して帰りました。
またベスト着てはったんかな、
すごいですね、
ベンチのベストね、
言うて11月言うても寒いですからね、
そうですね、
厚木市内で寄った町の中華屋の味とボリュームと価格が最高でした。
ああ、よかった、あ、
ちょっと食べたいですね、
ほんまですね、町中華でいいとこ見つけはったんです ね、いやー、旅してますね。
11月3日気温10度、
うん、
湿度 76%、
うん、
天候晴れ、
うん、
まあ、ちょっと多分あの町に降りてきたから、さっきのね、はい、秩父の 100% とは違いますよね。
そうですね、雲海ではなかったね。
そうですね、
うん、
帰ります。
はい、ありがとう、お帰りなさい。
その前に、
お、
その前に多いですね、
おいおい、
神奈川県真鶴町、
真鶴、はい、知ってます、
今度また鶴です、
はいはいはい、
鶴多いですね、
鶴が
埼玉とか神奈川
とか、ま、
はい、
真鶴ですね、
はい、
これ東海道違うかな、これは。
ああ、そうなんですか、
真鶴は、はい、
真鶴町の砂浜に寄り道して、毒のあるカツオのエボシや、
うん、
釣り人が釣り上げた、うん、カスザメを見せてもらいました。
あ、なるほど、また釣り人も冷やかさはったんですね、うん、上野さん釣りが好きなんかな、魚とかね、うんうん、
まあ、基本的にアウトドア全般 ね、まあ、ね、得意ですよね、上野さんって。
でしょうね、
真鶴といえば、
はい、
漫画、
うん、
MF ゴースト、
あ、そう、
うん、MF って読むんですかね、
うんうんうん、
ゴーストに登場した、
うん、
ザ・ペニュシュラ真鶴、
うんうん、
の舞台といえば分かる方には分かるかもしれません。
あ、分かりません、
まあ、誰か分かってるんちゃいます誰か、 あれか、ペニュザ・ペニューシュラ・マナズルか、
なるほど、
ってなってるんでしょうね、
ま、マナズルは知ってたけどペニューシュラは分かりません、
はい
はい、
MFG、 多分さっきの MF ゴーストのゴーストを G にしたんでしょうね、これ MFG でも登場した、はい、川口水産が早朝から営業していたので、
なるほど、
お土産に乾物
を
買わせていただきました。
ここも有名メーカーなんでしょうね、川口水産っていう。
そうですね、また半島の先には、
うん、
貝類の博物館がありましたので、機会があれば行ってみたいと思います。ということでちょっと写真がありますんで、
ほうほうほう、
これごめんなさい、僕らしか見れないですけど、
ね、
これがカスザメですね、
はいはい、あ、
え、こんなん
もう他に触ったんでしょうね、釣れたけども、ちょっとなんかヒレとかは切ってますね。
そうですね、
大きなもんがほかしてましたな、あったんですね、
ね、
ほかしたかどうか知らんけど、
はい、ちょうど砂浜のこう、
はい、
海が、
うん、
あの海が一番、波が一番ギリギリに来るとこぐらいで写真撮られたっていう、
なんか渚言うかな、
あ、こういうの渚っていうんです
かね、いや、ちょっと分かってませんが、
多分で次がね、川口水産とヘアピンカーブ、
うん、あ
ああ、
これヘアピンですか、これ
は、いわゆる
川口水産もね、
川口さんこれ右に写ってますね、
この会社はね、
はい、で紐って書いてます、多分紐の、
紐の、のね、
ね、
なるほどなるほど、は
い、で川口水産が、まあ、山の多分入り口ぐらいにあるんかな、
なんかもからね、ちょっと山手に、はい、海に近い山手にあるんでしょうね、
うん、そうですね、はい、で真ん中黄色実線の、まあ、片側1車線の2車線道路で、まあ、それの、ね、上山さん左側左車線走って
窓から撮ってあるんですよ、
そうです、
ね、窓越しに、
はい、
うん、
まあ、この後行かれたのか、
はい、
もしくはもうね、川口さん行った後なのか分かりませんけど、
ね、
はい、まあ、そんなちょっとなんかこの写真1枚撮ってもいろいろ語れそうな、
まあ、そうですね、
写真がありますけど、
謎っぽいね、一
部 ね、 ね、はい、帰りはオール下道です。
あ、なるほど、これ大変さん、ご苦労さん、
静岡県、
うーん、
静岡県道11号、
うんうん、
通称熱間道路、
熱間道路言うんですか、
はい、熱海の跡と、
あ、なるほど、熱ね、
で函館の箱みたいな字ですけどね、
箱根の箱ですよね、
あ、ですかね、うん、熱間道路で熱海から函南、
分かる分かる、
あの函館の、あ、
はいはい、
箱根の南、
あ、これ名水の出るところですよ、
あ、そうですか、函、
うん、
南に抜けて、
うん、
沼津から、
はい、
国道1号線と、
うん、
23号線のバイパスと、そして名阪、
うん、
名阪は下道なんですね、これね、
ですね、
はい、名阪と163号線で15時間かけて、
うん
うんうん、帰りました。
もうちょっと頭大丈夫かなって
。いやけどこれね、分かりますよ、僕も運転好きなんで、
はいはいはい、
もう一人やったら全然いけますよ、
はいはいはい、
僕もっと行けますよ、
はいはい、
多分上山さん多分15時間ほとんど休憩してんのちゃうかな、うん、まあさすがに15時間休憩なしは無理かもしれんけど、うん、それでも、うん、運転好きな人だったら、ね、
まあね、
余裕ですね、
まあ、うう
です、仕事でもなかったらね、
そういうこと
です、もう余裕、
そういうことですね、
はい、途中、
うん、
学南藤岡駅前、
うんうん、あ、はい、わかります、大体
わかりますか、うんうん、の機関車広場によりました、
うんうん、なるほど、
ここには学南鉄道、
うんうん、
これ学南って字が違うんです
よ、はい、
学ぶ南とか言って学南鉄道、さっきの学南藤岡駅は、
うん、
たけしの学ですね、あれに南と書いて、
うんうんうん、
はい、こっちは学ぶ南の鉄道、あ、これ多分字間違ってるんかな、
かもしれんね、
あ、ごめんなさい、そうやったら申し訳ないです、
う
ん、
学ぶと違うと思いますわ、
はいはい、学南鉄道の貨物輸送で活躍した機関車が展示されています、
うん、そうですか、
車両の経歴を見ると、
うん、
国鉄や名鉄、
うん、
アルピコからの移籍車両もいますので、私鉄の旧型電気機関車が好きな方にはおすすめです。
あ、なるほど、そうでしたか、
はい、これも写真2枚ありまして、
はいはい、あ、
これが1枚目がですね、藤岡ですね、藤岡って書いてますね、
はいはいはい、うわー、ちょっと近江鉄道の資料館みたいな感じ、
はい、
一瞬、へえ、おもろい電気
色はちょっと阪急電車をさらに暗くし、
うん、
ね、黒くしたような洋館色みたいな電車ですね。
そうですね、独特のこの電気機関車の顔ですよね。
はいはいはい。
前に
ちょっとボンネットバスみたいな感じですね。
ひさしみたいなものがついとってね。あ、いいですね。
でこのパンダがおもろいですね。
ドクドクしますね。
いわゆるなんかダブルアームっていうんですか、
ね、そうですね。
古い形のパンダで、
まあ、なんとかなんとか組のマークみたいなね。
はいはい。
そんなんですよ、
なんとか組。
いやいや、はいはい、はいはい、
なんとか組で、はい、淡路島ですかね。
はい、はい、
はい、で2枚目も、これも藤岡の、
なるほど、あ、横から今度
富士山、
うん、ね、
え、これ富士山ですよね。
そうですよ、うん、
すごい、富士山をバックに、
うん、
ED291 を取ってるっていう。そう
そう、学って言いますか、富士山のこと違いますか。
ああ、富士山の南の鉄道、
うんうんうんうん、学の縁やからね。
あ、で白と黄色のヘルメットかぶった、
あ、いいですね、
ね、あの整備士の方が手前に映ってて、現場の
雰囲気が匂いがしますね、
これいいな。で左の方にちょこっと
赤が、ね
ね、別のなんか電気、うん、電車も映ってる、
客車みたいな感じ、
ね、そうですね、客車的な感じで、うんうん、手前のやつは多分これ動力車、
あ、まあ多分なんか鉱石なんか運んだって言ってありましたもんね、
この富士山もいいですね、上の方だけ積雪、うん、間接してて、
ほんで煙みたいになるんですよ ね、いや、高い山ってみんなああいうな煙出ますね。
あ、煙ってのはこれ雲か、
うん、そうですよ、
雲がまとわりつくんですかね。
まあそうですね、雲が発生するんでしょうね。
もう一箇所、焼津駅前の C50 型蒸気機関車に寄り道しました。寄り道しまくってますね。
あ、そこですね。
C50 は大正の名機86の後継機で、86を喧嘩仕様にして、まあ、安くしてですかね、近代装備を積み、重たく使いにくい機関車という評判だったそうで、
そう、
全く花がないゆえに保存もされていない機関車です。相当なマニアックな方だけにおすすめです。
なるほど。
昭和4年製造で、各部に残る曲線的なデザインと、段違いになった側面の歩み板に対象の雰囲気を感じます。
はい、
これがその、これですね。
なんとな、
これが歩み板っていうんですか。
こんな歩み板って言うんですか。
要は、機関車の整備の方がこう上乗るんかな。
何やろね。
乗ってなんか、いろいろ整備したりする歩み板、
なんかこう動物が突っ込んでくるのを防止するみたいにも見えますね、うん、なんか西部劇に出てきそうな感じの機関車ですね。
面白いですね。
こんなのがあったんですね、
はい、まあ、これは胴体保存じゃないんかな、
まあ、でしょうね。あんまり人気なかった機関車見てますね、
はい、一応下に車輪は、うん、あ、線路は引いてますけどね、
ちゃんとありますね、
はい、
うん、
はい、焼津に停車した後は三重県四日市市のラーメン山岡屋に寄っただけで、
あ、一気に飛びましたね、焼津から、はい、バーンと、
そうですね、日の出から15時間かけて豊中まで帰りました。大阪豊中ですね、ガソリン代は片道4000円、
お、
安かったですね。
うまいこと行きましたね、
はい、行きは ハイオクとインジェクタークリーナーを混ぜて走り、
うん、
帰りはハイオクと排気系のクリーナーを混ぜて走りましたので、エンジンの調子がやたら良くなり、コンピューターも好調を悟ったようで、
うん、
安定重視の制御からパワー重視の制御に切り替わり、峠越えでも気持ちよく吹き上がってくれた反面、燃費は落ちました。
ああ
燃費落ちたんですね、
まあ、よで安いと思うんだけど、上山さんにしてみたら高かったんです ね、
燃費は 1540km 走って、
うんうんうん、
20.8km、
うん、はい、
1リットルで 20.8km、カタログ値の 90% でした。
なるほど、
ね、あまあまあ峠道ってこれですから、まあね、全然いいんちゃいます。
うまいこと運転者だと思いますよ、
はい、バイパスだらだけなら燃費 110% 目指せますが、
うん、
渋滞と峠を越えると厳しくなります。
ね、あでしょうね、やっぱり上下っていうのはきついからね。
あ上下やっぱ ね、車はきついですね。
まあ、ね
もう一気に
そう
あのゲーだけやったらいいんですけどね、上が入ると一気に燃費落ちますから。
あれ出てもそうですもんね。
あ
上下はきついです。
ゲーはね、
はい、
びっくりするほど伸びますよ。また当たり前ですけど。ま
あ、重いからね、
もうここは
ね。
もうびっくりするぐらい伸びますね、はい。無事帰ってこられましたし、生意気にも、ハイオクガソリンと添加剤で絶好調になったので、よしとします。うん、てか、ハイオクなんですね。
ね、言うてましたね。
ね、うん、ハイオクは結構高いですからね、今。うんうん、あ、けど、ちょっと最近ガソリン安くなったかな、うん、かなり安くなったかなと思いますけど。
まあ、と言うてもやっぱりしますもんね。
うん、では、今週も更新楽しみにしております。
いやいや面白い。
上門さんでした。
上門さん、大旅行ですね。
ね
なんか海外行ったみたいな感じ
だ
ね。
いや、海外よりも海外でしょ。
面白いですね、これはね。
これは海外以上に海外です。
うんうん
ね、15時間の帰りも、
うん、思い切り、まあ、能力をね本人も頭も腕も力も使って、
はい、これのあの写真ですか ね、
ね峠のなんか一軒家みたいなラーメン屋ちゃいますの、あ
小丸峠、
峠の
なんとか茶屋、
あ
奥なんとか茶屋って、
あまたこれもすごい
と、すごい道ですねこれ、あこれ先開いちゃいます、なんか昭和天皇と皇太子さんが行かれたっていう、
あの道ですか、ね、
あの道ですね、これ多分この道、これガードレールがもう倒れてますやん、
そうですね、まあ行かれてから長いこと誰も行ってないんでしょう、
いや
ー、ね、道修理するような人が行ってないんでしょう、ね、
あけどなんかあの峠好きにはたまらん、あのこの茶屋と峠ですね、わかります、
大根おろしみたいな道ですね、
ああそうですね、これ車もちょっと傷むんちゃう、タイヤこれ走ったら、
そうでしょうね、
あとこ の、 あの茶屋がすごいですね、もう崖ギリギリに立ってるんで、そうそうそう、これちょっとでもずれたら下ボーンと落ちそうですけど、営業してんのかなこれ、あけどそんなに別に汚くないから、
うん、
ね、上りもあるし、
ほんまですね、
営業してそうですね、
まあそうやろう ね、
ね、はいはい、まあまあそういう
面白い
上門さんの関東大冒険でございました。
これはちょっと1年に1回できるかできんの冒険ですね、
ありがとうございました
、はい、
ジュエリー上島高さんです、
高さん毎度ありがとうございます、
ふみこ寒ない大丈夫
大丈夫大丈夫、うん、もう2枚行きましたから、
寒くなってきたな本当、
ほんまに、
はい、今 16.3 度です、
はい、高さん、はい、
はい、皆様新年明けましておめでとうございます、
そうですね、高さんありがとうございます、今年もお世話になります、
はいはいはい、と一応のご挨拶ですが、このお便りは2025年12月28日の日曜日、
はいはい、
つまり仕事納めの次の日に、次の朝に書いています、
はい、ありがとうございます、
この放送は JOBBB らしく休むことなく2026年1月1日の木曜日に配信されるでしょうから、
はい、
収録が早いかもと考えてこのタイミングで書いています、すごい、
すごい、ね、
僕らこれちなみに
読みが深い、
はい、月曜日に、はい、これ収録してます
んで、ね、
高さんナイス、
はい、もうあの手の中に収まってますね、はい、我々
の仏様の
ね、ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、きっと皆様も穏やかなお正月をお過ごしと想像しています
ですね、そうありたいですね、
まあ、まだ過ごしてないですけど、
まあ、これからです、
まだ2025年なんで、
うんうん、
はい、バンバ家一同様、そしてリスナーの皆様、今年もよろしくお願いいたします、
お互いに、はいはい、
さてジュリー上島一同もおかげさまでなんとか年を越せそうです、
ね、
上島さんは、
はい、
少しインフルエンザ後の不調が残っていますが、
おお、ちょっとなられたんですね、
日々回復しているので、
あ、よかった、
OK です、
はい、よかったよかった、
今年も時計修理一筋で、
はい、
良い機械式腕時計が長く使い続けられて、ね、真のエコに 貢献できるように頑張ります。
今はもうブームやから、
いやあ、あの例のね、例の
ロレックス、
ドバイの帰ってきた人いましたやんか。
ね、
あの人はまさにそれを悪用した形の方やったんですけど、まあすね、今日のね、あの伏見深草とか筋交橋 の、あの本町通りも、もう数々の名時計店が廃業して閉店してたんで、はいはい、やっぱり今この業界って多分超あの人不足、
まあレアというと変な言い方、
間違えないですね。まあそんな中
スイスの現場でね、
そうやってはった
働いてきた
人、なかなか日本でいないですよね。
いや
現場でやった人っていうのは、ね、
まあ僕らもその現場のちょっと見学行きましたから、
端っこ行きました
ね、ラショート本でした
からね、ラショート本行きましたね、はいはいはい、あの時計博物館行きましたし、
はいはいはい、そうやって働いてはったんですか、すごいですよね。
さて前置きは長くなりましたが、今年はどんな1年になるのかな、
はい、
穏やかな1年になることを願うばかりなのでですが、
うんうん、
今年も政治経済社会そして日本人の思想心情に大きな変化があると、心配な確信が頭をよぎっています
ですね、はい、
前回放送では豊中市の田中様から、
はい、
右傾化、
はい、
右に傾くと言って、はいはい、右傾ですね、はいはい、右傾化を心配するお便りがありました。
はい、
私よりも若いであろう田中様や哲平さんが社会や政治そして思想に物を言う、つまり無関心ではなく、
はい、
それぞれの考え方をお持ちで、その考えが自然に時間軸の中で変化していく、これはすこぶる正常なことであり、世の中を引っ張っていける次世代の成長を期待するところです。
なんとな、すごいですね。
ありがとうございます。次に高市総理は立憲の岡田議員の台湾問題の質問に対して、はい、
うん、
一国の総理の立場を忘れて持論を展開、このことについて岡田議員本人は、
うん
うん、そこまで言うとは想像もしていなかった、
うん、
途中でやめてほしかった、
うん、
まずいと思ったと答えています。
まあ、政治家としてね、
そうです。あれ要はもう、
うん、
歴代の総理と同じこと言っときゃよかったんですよね。で、多分岡田さんもそれ言うやろなと思ってた。高市さん大丈夫かって
暴走したんですよね。
暴走しまくりましたね。
ああ、もうね、はい、国際的な感覚が、
本当や
ない人ですね。
いや、それこそ今日歩いた伏見の本町通りなんてあれ大打撃ちゃいますかね、高市さんの発言で。
いや、それはすごいですよ。
いや、
いや漁業関係の方もね、大変だと思います。やっぱりね、中国と喧嘩するときはそれなりのやっぱり計算でもってやらない
と、ね、いうか喧嘩したらあかんでしょ。
もちろんもちろんもう喧嘩はしないけど、そうそう、まあ、例えば、ね、一発でも殴るときでもそれなりの考えでやらんと。
いや、殴らん方がいいですね。
まあ、もうもちろんそうです、はい、もうそんな相手じゃないです、
はい、
相手にできるような巨大な国になってますから ね、
そうです
ね、うまくやってほしいです ね、
つまり高市さんは国の総理という立場よりも持論を優先したということでしょう、
うんうん、
年末には今までの最高額の国の予算が国会で成立しました、
うん、
お金は赤字国債の発行で賄います。赤字国債の買い手はほとんどが日銀です。日銀は紙幣を新たに刷ってそのお金で買うのですが、日本には財政法という法律があり、赤字国債の発行は禁止されています。なぜ禁止されているのか、これは軍事費を増やす目的で、戦前に赤字国債を乱発して戦争へ突入してしまった教訓から、国が国を律するために戦後に制定された法律です。ところが1975年の石油ショックの時に例外的に赤字国債の発行を国会で可決します。一回限りの赤字国債発行の約束はどこへやら、今や乱発するに至りました。1975年当時の大平総理は政府主導で赤字国債を発行することについて万死に値すると言っています。この頃はまだ自民党の政治家もまともな人が多かったようです。
でしたね。
赤字国債を発行して日銀がこれを買うために紙幣を増刷することは世界から円の信頼性をなくすということです、
はい、
日銀が金利を上げようがもう世界は円を信用できないとあまり買わなくなっているので、
うん、
円安は進み今や1ドル170円台も見えてきました。
しんどいですよ暮らしが、
ねえ、さらなる物価高つまりインフレを怖く思っています、この先信用問題から赤字国債も発行できなくなり資金がなくなると さて次はどんな方法で資金を生み出そうかと考えても明暗はなく、残る手段の一番の方法は徴兵制です、うんうん、自衛隊への人件費や経費ですが徴兵制にして人件費の支払いなしで兵隊を持てば、うん、大きな規模での資金が生み出せます生まれます、
うん、
人口減少を理由にすれば徴兵制を復活させことさせることは簡単です、
うん、
つまり人口減少で兵隊のなり手がないので強制的に兵隊を作り出すということです。徴兵制のその先に何があるのか心配はつきません、
うん、
ということで。
なるほど、なるほど、
ございます、
まあ、まさに正論ですね。
あの、うん、今回僕らがボラボラしたあの伏見の不覚さとか、うん、筋交い橋も、
うん、
まあ、さっきちょっとあの西国街道で言いましたけど、まあ、秀吉さんの時は栄えたんですけど、まあ、その後江戸時代にちょっと没落した、
うん、
でその後に軍需ですごいまた盛り返したんですけど、うん、結局まあ軍需でバーンといった町っていうのはそんなにやっぱ長続きはしない、まあ、今はまたそのあのインバウンドで盛り返してはいますけど、
うん、
結局それも高市のあの発言で多分ダメになるんで、
うん、
でまあ、これ別に僕は後出しじゃんけんしてるわけじゃないんですけど、
うん、
僕はあの、まあ、20年ぐらい前から大阪でねインバウンドで、まあ、外国の方がいっぱい来て爆買いとか言ってた時代に僕結構いろんな人にいやこんな これだけを頼りにしとったらもし外国人来んようになったらどないすんねんっていうことを言ってたら、その相手の人はいやそんなことあるわけないやんってずっと言う、まあ、そういう話がいっぱいあっていやあるやろってこういうようになることなんて普通にあるやろってワンウェイは危ないからツーウェイスリーウェイ用意しとくんが、まあそのね、安全対策ちゃうかなってずっと思ってたんですけど、実際にそれがやっぱ今 なったんで、まあ、ああいう考え方本当大事やねんなって、まあ、別に自分が言った予想が当たったからいいとか言うわけじゃなくて、まあ、常にそういう考え方持っとかな、まあ、あかんねんなっていうことを考えました ね、うん、
ま
あ、それはそんなうまくいくわけないやんって、
うん、それ強気とかね、
はい、
まあ、それ勢いでいくもんならね、
はい、
そんなもんじゃない、
そんなもんじゃないですよね、本当、うん、常にやっぱり石橋をね叩いてたらな政治はダメなんですよ。そうです、
国民がね、まあ、1億近い国民が払ってるわけやからね、は
い
は
い、そういうことですね、
まあ、軽いですよね。
あ、ちなみにあの今回歩いたあの伏見のあたりは、
うん、
参政党が多かったです ね、
あ、なるほどね、
ポスターがめっちゃ貼ってました、うん、あれも何か意図するものが、まあ、それこそ今日歩いたあの伏見の駅のあたりは多かったんで、
うん、
なんかあんのかなっていうのを思いましたね、まあ、それはちょっと僕の直感ですよね、
はいはいはい、
直感直感、はいはい、ここでマスコミはほとんど伝えない現実を書いておきます。
あ、本編もあの手紙にもなるんですね、
あの高さんです、
はい、行きましょう。
このことは内閣府のホームページにも記載されてはいるのですが、
うん、
誰もが目を塞いでこのページを開こうとしないページです、
うん、
1997年に日本も化学兵器禁止条約に、世界から責任を問われてこの条約に入りました、
うん、
化学兵器禁止条約では、他国へ放置した化学兵器の回収が義務付けられています、
うんうん、
満州国つまり今の中国国内に日本は毒ガス兵器をいろいろな町に約40万発を放置しました、
うん、
それも倉庫などに置き残したのではなく、敵が来る混乱の中で禁止兵器の保有がバレると困るので中国国内の各地にばらまきました。そしてこの条例によって日本に回収命令が発せられます。中国各地に日本人町があり、その各町の日本人町で日本人外かな、日本から派遣された回収作業員約1000人が働いています。これ今の話かな。
いや、ちょっと僕それ
長さ50センチぐらいの砲弾の形をした化学兵器を掘り返し回収していきますが、中国人の子どもたちや日本人作業員も毎日のように、誤爆事故の犠牲者になっています。特にマスタードガスの犠牲者が多く、ガスを浴びると命が助かっても肌は焼けただれ元には戻りません。あ、これ今の話ですね。今回収してる人たちが誤爆って要は爆発せんと思って触ってたら、まあ、爆発してしまったっていうことの誤爆やと思う。普通誤爆ってなんか戦闘機はね、間違えて民間人、ね、爆撃したとかそんなに使われることなんですけど、これは多分回収段階での誤爆ってことでしょうね。あの戦争はまだ終わっていません。作業員はお決まり通り原発と同じで 日本からの日本人派遣労働者です、
うん、
そして毎年の予算は1500億円を超えています。この先さらなる費用が必要で、うん、完全改修までには100年以上かかると見積もられています、
う
ん、できれば高市さんがねじり鉢巻きと作業服で毒ガス爆弾を掘り起こすところをライブ中継していただきたいと思います。まあそれはしないでしょうね、はい、そして爆発しないように、新管をご自分の手で抜いていただきたいと思います。
なるほど、
うん、このあのその不発弾の問題っていつでも第二次世界大戦の時もありましたし、
地雷とかね、
あれ今のロシアウクライナも大変ですよ、地雷どないするんですか、
ね、
あんなもん、まあ、今やったらもしかしたらどうなんですかね、なんかそういう地雷除去のね、その安全なやり方ってあるんかな。昔やったら人間が一本一本新管抜くっていう、まあ、恐ろしいこと今でもやってんのかな、ね、危ないですよね、どう考えても。はい、
で行きましょうか、
はい、さて、はい、歴史的に見れば振り子のように社会は右へ傾くといずれは左に戻っていく、明治大正昭和平成令和とその宿命通りに歴史は進み繰り返します、
はいはい、
でも怖いのはやはり戦争です、
うん、
貧乏でも外国からバカにされようが、うん、戦争のない保障こそが日本の価値です、
うん、
過去形ですがこれがあるから世界から信用されていたのです、
うん、
右傾化は信用をなくします、
うん、
平和の尊さを政治家は一番に考えてほしいと、うん、思います。
なるほど、
ということですね、はい、はい、
もうそれは
リスナーさんも僕らも肝に銘じたいと思います、さてさて、
はい、
今回は、前回お話ししました寺田町駅の近くの源賀橋から北へ伸びる猫間川筋という道を北へ30メートルほど進んだところの丸北の肉屋から、さらに北へ進んでいきます、
うん、
丸北の肉屋から20メートルほど北に進むと東へ折れる道がありますが、
うん、
この角が交番所で、子供の頃に拾った財布などの落とし物を届けていた、
うん、
交番所、
はい、
交番所と所あえてつけてます ね、
あね、
所
です。あるんですかね、うん、
この交番所から、
うん、
約10メートル北に進むと今度は車も通れないほどの細い路地が西に伸びています、
うんうんうん、
この路地を10メートルくらい入ったところに、
うん、
小学生から高校生まで通っていた書道教室がありました。これはタカさんが通ってたってことかな。
タカさんのふるさとですからね、この辺りは。あ、まあ、子供の頃のことを言うてはるんでしょうね、
うんうん、以前もお便りでお話ししたかもしれませんが、
うんうん、
中学生の頃はこの書道教室で私が一番の年少でしたので、
うんうん、はいはい、
習いに来る年長の人たちに甘やかされていたずら三昧でした、
はいはい、
この習字教室には、
うん、
チャチャという室内犬のヨークシャテリアがいました、
はいはいはい、一部覚えてますこのことは、はい、
うん、私とは仲良しです、
うん、
ポケットの中に煮干しを入れているので、
うんうん、
チャチャはいつも私の膝の上でした毎日半紙に同じ文字を書くことも飽きる中、
うん、
半紙の作品へ、押す楽観、
うん、
私のハンコって書いてますね、
うんうんうん、
楽観としてチャチャの足の裏に墨を塗って書き上げた作品に押していました。
なんとなんと、そういうふうにまだ犬を使ってはったんですね、
うんうん、これがなかなか難しく、
うん、でしょうね
できへんやろ普通、
肉球をね、はい、使うわけですから。
犬の足裏の肉球は水を弾くので、
ああ水を弾くんですか、そうですか。
半紙で何度も肉球の油分を拭き取らなければ
うーん
なりません。
なるほど、はい、
犬の足跡の楽観で師匠に作品を提出すると、
うん、
師匠は笑いをこらえながら、
うん、
赤色の墨で、
うん、
50丸の満点をくれます。
なんか面白いっしょ、ね、
あの赤色の墨懐かしいね。
あ
れ昔はあれらしいで、なんか 結構劇薬が入っとって、
そう、
なんかそういう赤色の炭を作る専門のなんか職人さんが江戸時代とかは、うん、なんか堺の方とかいっぱいいたらしいですけどね。
それは知らなかった、
はいはい。まあ、今は多分そんな劇薬は使ってないと思うんですけど、これが下町の粋です。
なるほど。
ユーモアユーモアで返す、これが下町のしきたりです。
はいはい、
難しいですね、
うん
それでは先ほどの交番所からさらに猫間川筋を北へ進んでいきましょう、うんうん、交番所から北へ90メートルほど進んだ猫間川筋の、西側、つまり進行方向の左手に電気館ビルアポロハイツという6階建てのマンションがあります。1階は田中クリニックという病院です。
はい、
この電気館ビルは私が20歳20歳ぐらいまでは映画館でした、
うん、
この電気館という映画館のでの上映、うん、上映は、うん、日本映画で子供の頃にはゴジラなどの怪獣をよく見に行っていました。
ああ、そうでしたか、はい、
映画の正面には上映されている映画スターや、
うん、
映画の場面を描いたリアルで巨大な看板が掲げられていました。
うん、
実際の映画よりも迫力のある絵は、
まあね、
多かったな昔な。
あ、そうです
、あれすごかったよね、映画看板職人は。
手書きの人がね、
すごかったね本当に、うん、映画看板の職人がペンキで描く芸術品でした、
はい、
もうあんな絵をペンキで描ける職人はいなくなっているようですが、
うんうんうん、
私の脳裏にはあの巨大な看板の絵が焼き付いています、うんうん、さらに小学校2年生の時に初めて女の子とデートしたのもこの電気館です、
うんうん、なるほど、はい、
洋画は以前ボラボラされた疎開道路の小玉薬局の向かいにあったパーク劇場という映画館で上映されていました、
うんうん
うん、こうして猫間川筋を北上しているとまるで50年以上の時間を遡っているようで、
はいはい、
まだまだ続けてお話ししたいのですが、はい、お話が長くなっても鉄平さんも読むのにお疲れになる、のなるでしょう。
はいはい。
あんま疲れてないんですけど、寒いですね。うんうん、なんか今日寒いですね、
うん、
今日はここまでにして、
なるほど、
続きは次回といたします。はい、今何度ですか
?16 度です。
16度、もうちょい低いと思うけどな。
ね、まあ、一応、
ああ、そうか、そんなもんか。
うん。温度計ではそうなってるよ。
はい。それでは、ばんば様、鉄平様、そしてご家族一同様の皆様、さらにリスナーの皆様、
はい、
今年もよろしくお願いいたします
ですね。
良いお正月をお過ごしになりますようにということでございます、
はい、互いに今頑張っていきましょう、
はい、
はい、
これで終わりかな、
はい、ありがとうございました、
はい、で次はね、
はい、
あ、青空財団
です、ね、あ、なるほどね、
青空、
いつもありがとうございます、
エクスプレス、
はい、
ということで再度のお願いって書いてますね、
はい、
12月末締め切りまで残り1週間、
うん、
ご寄付のお願い。
あ、そうです
か。西淀川郊外が分かる資料集、
はい、
出版プロジェクト
なるほど
っていうのが、はい、あるみたいですね、
はい、
あなたの力で郊外の記憶を未来へつなげてください、うんうん、西淀川郊外が分かる資料集出版プロジェクトへのご支援を、
うん、
と書いてます、
はい、
12月初旬にお願いした時は目標の300万円まで約160万円不足でしたが、それ以降多くの皆様からのご寄付により現在約 74% まで達成し、残り約77万円不足というところまで来ていると、
はい、
いうことでございます。西淀川大気汚染公害訴訟の全面解決から今年で27年が経ちました。そして1995年の企業との和解金の一部を基金として設立した公益財団法人公害地域再生センター（これが青空財団のことらしいですね）
なるほど、
は来年で30周年を迎えようとしています、
うん、
こうした節目の時期にただいま青空財団では西淀川郊外が分かる資料集の出版を計画しており、そのための寄付集めを、行っているという、
はい、
ことでございます、うん、12月末を締め切りとしておりますが、年の瀬でお忙しいと存じますので、お振り込みとお支払いは来年になっても結構でございます、
うん、
お申し込みだけでも本年中にしていただけますと幸いですと、
はい、
いうことです、5000円以上ご寄付くださった方には資料集を1冊進呈いたしますと、
う
ということでございます、うん、資料の一部はウェブ版としてホームページも掲載しているということでございますね、うん、これ多分青空財団で検索したら出てくると思うんで、
はい、
まあ、もし興味ある方がいたら、
はい、
ちょっと覗いてみてもいいかなと、
そうですね、
思います。
はい、
はい、以上ですね。ちょっと今日は今回は月曜収録ということなんで、うんうん、まだあと木曜まで、まあ、4日ぐらい残ってるんですけど、はい、3日から3日ぐらい残ってるんですけど、まあ、とりあえずちょっと今のところは、お便りはこれだけということで、はいはい、2026年最初のリスナーさんからのお便り紹介、これにて終了ということで、
はい、
今ちょっとメール、ソフト立ち上げましたが、あ、そうですね、今、これは、フェスティバルプラザから来てますね。
なるほどね。
はい、うん。ちょっと簡単に読んでみましょうか。
はい、
今年も残すとこ3日となりました、うんぬんかんぬんと書いておりますね、はい、大人の街としてにぎわう中之島最大の商業集積ゾーンフェスティバルプラザでは1月2日金曜日から、フェスティバルプラザ新春初祭り2026がスタートします、
うんうん
うん、1月2日金から15日木曜日までの期間限定でフェスティバルプラザのお買い物券がついたお得なお年玉付き初売りセットや金券が当たる特別メニューをご用意しています、うん、年の初めのお買い物をぜひフェスティバルプラザでお楽しみください。
なるほど。
初売りセットは各店数量限定となっておりますと、
うん、
また1月5日月曜日には新春恒例の獅子舞練り歩きと振る舞い餅を実施いたします。
なるほど。
今餅高いからな、
ね、うん、
新年を、こう祝いかな、
うん、
五穀豊穣と開運厄払いを願う獅子舞が館内を練り歩きます。フェスティバルタワー地下1階の特設会場ではつきたてのお餅をきなこ餅としてご来館いただいたお客様に振る舞います。
すごい、
うん、ということで、ご多忙中誠に恐れ入りますが告知ご紹介並びにご取材いただければ嬉しいですということでございまして、
ね、
はい、大阪中之島フェスティバルタワーですね、
はい、
1月5日月曜日獅子舞が、11時半から13時40分が第1回で、第2回目が14時半から16時半ということでございます、うんうん、振る舞い餅もあるそうなんで、
はいはい、
いいですね。これちょっと行ってみたいんですけど、
うん、
ね、まあ大阪中之島なんで、
ですね、
お近くの方は、
まあ、近くあの辺住んでる人もたくさんありますからね。
そうですね。まあこのラジオ聞いてはる人はどれだけいるかわからないですけど、
まあ、それ
は分
かりません、はい、
はい、フェスティバルプラザ新春初祭り2026、
うん、
興味ある方はチェックしてみてください。
はいはい、
というわけで、鈴木さんお便りありがとうございました。
いつもありがとうございます。
はい、以上をもちましてリスナーさんのお便り紹介終了。
はいよ。